サミットポッドキャスト第20回後編です。後編では8月2日に発売される Wii 用ゲームソフトドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オンラインについてのお話です。
後編です。後編はですね、ドラクエの話でございます。まあこの放送てかこの第20回目のポッドキャストの収録は8月1日に行っているわけですがね、明日8月2日ついにあのドラゴンクエスト10の製品版が出るということで、多分ね明日はね家電量販店とかね並ぶんじゃねえでしょうかね。朝からビッグカメラとか秋葉ヨドバシとか、そこら辺は、ね、多分ね秋葉原新宿池袋あたりはね多分ねゲーム雑誌ファミ通とか電撃とかねそこら辺のゲーム関係メディアのね取材者とか結構多いと思いますよ。まあなんて言ってドラクエ FF というか対策クラスのゲームの最新作なんでね、まあなんて言うんでしょうかね。まあ明日、本当はドラクエはねドラクエの4からですね基本的に平日発売をしなくて週末の土日発売が多かったんですよ。まあドラクエ3でいろいろ平日で発売だったのに学生さんがなんていうの学校休んでまで並んでるとかそういったことがね社会問題されてましてねこれの影響というかこれを踏まえてドラクエ4から、平日発売がやめ基本的に平日発売がなくなって週末発売になったんですが今回平日発売なのは、学生が夏休みだからっていう理由もあって普通に木曜日に発売されるということになったらしいですよ。はい、
ホッピーはベータテストプレイヤーだったのでいろいろ知っていると思いますが、まずこのソフトのベータテストの感想などをどうぞ。
はい、ベータテストやっておりました。面白かったですよ。まあ面白かったっていうだけだと伝わらないと思いますのでね、ちょっとまあ俺もなんていうかまあ知ってる人は知ってると思いますけども、まず俺もドラクエ10に関してはオンラインにっていうことでですね。オンラインかよって、まずちょっとそこら辺を不安視したんですよ。で、何ですか、いろいろドラクエの話とか、ドラクエについてちょっと情報とか収集してたときに、ベータテスト、プレイヤー募集がかかって、ちょっと、スクエニメンバーズの方からちょっと募集を応募して、で、フェーズ 3.0、ベータテスト最終フェーズの 3.0 バージョンから参加してたんですけどもね。まあ、面白かったですよ。まあ、ありきたりな。感じとしてはですね、なんて言うんでしょうかね、オンラインの RPG って言うと大体敷居の高いゲームが多いじゃないですか。例えば人見知りだったらちょっと自分から発言するの苦手だからうまくパーティー組めるかどうかとかね、まあ他にもねオンライン化によってドラクエの良さを損なわれないかとかですね、まあそういうことでいろいろあると思うんですよ。まあ俺もそういう不安要素を持ってた人間でね、まあベータテストをやるまではちょっと不安だったんですけどね、意外とねこのベータテスト版やった感じではね結構敷居は低いゲームだなというような感じ、誰でもね、オンラインゲーム初心者でも、プレイできそうな感じで個人的にはね、いい具合だと思うんですよ。まあ問題点もちょっとなくもないですよ。問題点といえばですね、ちょっと戦闘時のね、なんていうのかな、戦闘時のちょっとテンポがね、ちょっとね、どうかなっていう感じはね、しますね。まあでも、ちょっと不安要素がそんぐらいで、まあ別に気にすることはないかもしれないし、もしかしたら別に、こんぐらいのテンポの悪さは平気かなっていう人も多分多いと思う。まあ俺が個人的にちょっとね、同じオンラインゲームの FF11、とか FF14 とかそういうのに比べちゃうからちょっとそういうテンポの悪さとかちょっとそういう感じはねどうもね、本当ね テンポあの戦闘はね基本的に素早さの高い人から順に敵味方関係なし素早さの高い人から攻撃できるっていう感じ、だから本当に素早い本当にね素早さの遅い人はね自分が1回攻撃するまでにね他の人が2回攻撃したりとかねしちゃったりするわけですけどもね、本当にね、素早さの高い人順から攻撃するとね、 攻撃してない人はどうなるかって、ただボート突っ立ってるだけ、まあ自分で操作できるとはいえ、ちょっとね、手持ち無沙汰になるんでね、その点がどうかなっていうのはね、感じましたね。まあ、あと、戦闘時ですか？戦闘時以外もね、まあ、いろいろもありますけどもね、ちょっと感じた面としては。まあ、他に感じた面ではですね、フィールドで、まあ、他のプレイヤーと一緒にプレイしたりとか、他の組んでるプレイヤーが戦闘に戦ってるときに、なんですか、応援したりとか。ああ、そうそう、これね、応援っていうシステムっていうか、コマンドがあるんですよ。他のプレイヤーとか、他のパーティーが、戦っているときに応援しに行くっていう。まあ、これね、ベースターテスト最終日の、ベータテストが最終週だった頃っていうかね、ベータテスト末期の頃にようやく応援っていうシステムがあるぞって、ファミ通とか電撃オンラインとかに載ったんですけどもね、正直テストプレイヤーからすると、今頃こんな情報載ったのかよっていうような感じの、本当にね、この応援システムはね、ゲーム上で本当に役に立ちますっていうか、使います。なんていうの、まあ、応援するとね、まあ、情報は載ってるんで、まあ、知ってると思いますけどもね、応援すると何が、何の効果があるかっていうと、応援されたプレイヤーのテンションが上がったり、戦闘終了時にもらえるお金が増えたり、若干ながら増えたりとか、あと、ピオリムと同じく素早さが上がる効果が出たりとかします。まあ基本的にそんだけなんですけどもね、でも応援されるのとされないのでは全然ね違うんでね、本当ね、応援は助かります。あとはね、応援っていうかね、FF11 だと、あれがあるんですよ。まあ応援のシステムっていうか、救援要請のシステム。自分がピンチだと、なんていうの、他の人に手伝ってもらってて、助けてみたいな感じで救援要請すると、周りのプレイヤーがその敵を、に、攻撃できるっていう。それ、救援要請を出せないと、その敵にリンクされてるプレイヤーとか、そういうパーティーだけしか攻撃できないで、他のプレイヤーはただ戦闘に見守って、ピンチになったらレイズとかケアとかかけたりとか、そういうことするぐらいだけだったんですけどもね。それで救援要請をかけると、他のプレイヤーたちにも参加できるっていうような感じ。まあ、FF11 はそんな感じなんですけどもね。それと同じような感じで、まあ、FF ってか、ドラクエ10にもですね、コマンド、セリフとして、まあ、なんて言うんでしょうね、登録されてるセリフがいくつかありまして、なんていうの、チャットとか、キーボードを持ってない人とか、簡単によく使う頻度があるセリフを登録しておくんですけど、その最初から登録されてる中に、応援お願いしますっていう登録があるんですよ。これをやっと、応援お願いしますって言ってと、パーティーピンチなんだなってことで、みんな応援に行ったりとか、できるんでね。これはいいと思います。個人的にはね。まあ、なんていうのかね。今回のドラクエね、あんまりね、期待外れな部分が少ないから、いい感じにはなったと思いますよ。まあ、ベータテスト、今までのドラクエはね、なんつうの、9とかはちょっと個人的にはね、不安点もあったし、期待外れの部分がちょこっとありましたけども、ベータテストであらかじめもう、ドラクエの点についてシステムとかゲーム内容とかバランスとか知ってるからこそ、製品版も買いたくなる。もう、あらかじめもう期待外れっていうか、もう知ってるから期待外れも何もないから、もうこれは買いに値するから、まあ買ってもいいんじゃないかって思って、ちょっと、ベータテスト版中にですね、ドラクエ予約しましたけどもね。ベータテストのいいところは本当にゲーム前にね、内容を教えてね、期待外れによる改造とかないとか、そうし、あの改造とか防止できるっていう、それがね、メリットだと思うんですよ、個人的には。ただ、ベータテストは発売前のソフトをやれる、ソフトの発売前にプレイできるとか、そういう目当てでやってる人多いと思いますけども、個人的にそういう目当てより、期待外れによる外れソフトを買わされずに済むとか、まあそんな感じで。まあ、今回もね、プレイス前はちょっと不安定にいろいろありましたけども、ベータテストをやって、これは買いに値してもいいなと、予約してまで買ってもいいなと思って、予約に。本当、ベータテスト始まる前までは予約してなかったもん、このゲーム。予約しようかなっていうようなことをつぶやいてはいたんだけど、結局予約はしなかったんだけど、ベータテストで面白かったっていうか、ああ、これは別にいいなと思って、 これは別に期待外れもなさそうだし、これは買ってもいいなと思って、ベータテスト版を買ったんですけどもね。買ったっていうか、ベータテスト版で、製品も予約したんですけどもね。個人的にはいいソフトだと思うんでね。
巷では、オンラインゲームになったことで、いろんな意見が出ているようですね。
まあ、さっきも言いましたけども、オンラインゲームになってドラクエの良さを損なわれてないかとか、まあそういうような感じですか。まあ確かにね、不安、それ同じ不安を抱えてたんでね、その巷の意見とか、まあわかるんですけどもね、本当ね、個人的にはね、ドラクエの良さを損なってなくて、さらに面白さを助長されたような、助長されたような感じかなっていうような感じしますんでね、個人的にはこのドラクエ当たると思いますよ。ただね、オンラインゲームだとどうしてもね、ネチケットと言いますかね、マナーっていうのがありましてですね、ベータテスト版の時にもね、ちょっとね、ドラクエに関して、マナーの悪い人も正直いましたよ。何ですか？突然何にも言われないで申請してくる、フレンド申請とかしてきた人も一人いましたし、突然パーティーで申請、フレンド申請とか、すれ違っただけで申請してきた人もいましたし、FF とかですと、なんつうの、パーティー組みませんかとか、レベル40のなんとか、職業なんとか、例えばレベル40の戦士いりませんかとか、そういうようなこと言って、あ、じゃあ、その、レベル40の戦士さんうちに来ませんかとか、あ、じゃあ一緒に組みましょうとか、そういう話を経てから、パーティーを組むんですけども、いきなりね、何にもこっちのね、なんていうの、予定とかね、やりたいこととかね、そういうのをね、構わないで、いきなり申請してくる人もいました。これはちょっとね、やめた方がよろしいかと。なんかしら、食いませんか、はじめまして、こんばんはとか、こういう、食いませんかとか、レベル上げしたいんですけど、一緒に食いませんかとか、そういうようなちょっとことを、ちょっと、言ってから、ちょっと組んだ方がね、個人的にはいいと思います。本当、ネチケットだけはちょっと大事に信頼したいと。てか大事にしなきゃいけないとは思いますけどもね。まあ FF よりはね、プレイ年齢のね、敷居が狭いっていうか、FF11 はどっちかっていうともう社会人向けのゲームだったじゃないですか。本当に周辺機器もすげえからだって、ハードディスク、外付けのハードディスクとかがもうそれだけで1万個する、もうソフトより高い周辺機器が買わなきゃいけないっていうようなのがあって、そういうこともあって、なんつうの、高校生、中学高校生でね、学生さん、まあよくて大学生ですか、中学高校あたりの学生さんにはちょっと厳しいゲームかなっていう感じはしましたけども、今回のドラクエはね、小学生でもプレイできるっていうか、そういう小学生のためのプレイのために、わざわざキッズタイムなんていうの導入されてるぐらいですから。ただね、本当に小学生とかだとちょっとね、小さいお子さんとかだと、ね、エチケットとかはちょっとわかんない人とかも出そうかなっていう感じはしますんでね。まあ。あとね、ちょっと一つ心配事がありまして、サーバーなんですけども、FF11 の時、発売直後にサーバーが落ちました。で、発売直後にサーバーが落ちて、その後日、24時間緊急メンテっていう、すごいね。なんていうのかね、なんでいきなりこんな24時間メンテ急にやるんだろうっていうような感じがね。まあ、なんていうの？今回もね、もしかしたら同じスクエニだしね、ドラクエ発売直後にサーバーが落ちて、で、それがきっかけで24時間メンテがっていうような可能性がなくもないんで、ちょっとそこら辺が心配なんですけどもね。
データテストプレイヤーからの観点では、今回のドラクエの魅力や注目点は？
やっぱりね、ドラクエの、今回のドラクエはやっぱりね、オンライン化ということで、他の人との協力プレイですよ。ほんと。FF11 はもちろん、モンハンをやってる人もハマると思います、このゲーム。なんて言ったってね、それぐらいね、他の人とのプレイっていうのは面白いもんですよ。やっぱりね、他の人のね、協力プレイはね、なんていうのかね、他の人とのね、協力プレイをするっていうのがね、やっぱりね、リアルタイムでね、いろいろできたりとかね、なんつうの、同じコンピューター相手の AI 銭湯とはまた違った楽しさがあると思うんでね、それを、しかもその、なんていうの、協力プレイを通じてフレンドさんが増えていくというようなこともあるんでね、ほんとね、ドラクエオンライン化不安な人もいると思いますけどもね、ぜひ買ってみてはと思います。ほんと、ほんといいと思いますよ。ベータテスト版からの、なんていうんだとね、ほんとに。
サミットポッドキャスト第20回目の放送はここまでです。
最後ちょっとドラクエの話でグダグダになっちゃいましたけどもね、やっぱりね、ドラクエはいい。ドラクエはね、ぜひ買いましょうというようなゲームだと思うんでね、本当に。なんて言ってもね、やっぱね、やっぱオンライン化、個人的にオンライン化、俺個人的にはね、オンラインゲーム好きなんですよ。なんていうの？ファンタシースタオンライン2にもハマってたしね、それにファイナルファンタジー11にもハマってたし、ファイナルファンタジー14にもちょっといたし、本当にね、オンラインゲームはね、好きなんでね、やっぱ他の人とプレイ、協力プレイするっていうのがね、やっぱ面白いんですよね。だから、モンハンにもハマったっていうのもありますしね。あとね、今回のドラクエね、周辺機器がね、いろいろね、かかるんですよ。多分ね、Wii を持ってない人も中にはいるかもしれない。このためだけに Wii を買うっていう人もいるかもしれないし、Wii を買ったところで USB メモリーは必須だし、あとキーボード。これ大事なんですけどね、キーボードは必須ではないんですけども、キーボードはね、買っておいた方がいいと思います。本当ね、チャットとかね、するの時にね、本当ね、ソフトキーボードって、なんていうの？リモコン操作とか、コントローラー操作のキーボードだとね、本当に使いづらい。ぜひこれはキーボードを買ってほしいと。あとね、何でしょうかね。最初ね、どういう職業で、例えば最初は戦士で行こうか、僧侶で行こうか、武道家で行こうか、旅芸人で行こうかっていうね。そこら辺で結構みんな迷う人がいますけどね。もし、本当に迷ってるんだったらね、おすすめは盗賊です。このゲームね、もう、ベータテストやってる人はしてると思いますけどもね、すんごいお金に苦労します。ブログにも書きましたけどもね、お金が全然たまんないんですよ、このゲーム。だってね、メタルスライムとかじゃないんだしさ、300、400とか経験値もらって、なんでもらえるお金が5ゴールドなんだっていうような話で、ほんとね、ひどいんですよ、このゲームのお金のたまり具合のひどさは。だからね、それでいてね、武器や装備、防具とか揃えたりするのにお金もかかるし、錬金するのに素材や材料、道具を揃えるのにお金もかかるし、あとサポート仲間雇用するのにお金もかかるしで、それに、鉄道がある出てくるんですけどね、大陸間鉄道が。それ乗るにもお金がかかるしね、ほんとね、金かかってしょうがないのに、金もらえる金は少ないんでね、だったらね、少しでもお金、なんていうの、もらえる金が増えるスキルがある、盗賊のね、なんていうの、盗むのスキルを使って、勝利戦闘時にもらえるお金を増やしたりとかね、知った方がいいかなと思うんでね、ホイミも使えるし、盗賊。なんで、個人的には盗賊最初おすすめです。それでは、突然の放送でしたが、第20回目の放送はここで終わり、次回はちょっと未定にしておいてください。お相手はコーラ野郎と、
ゆっくりことソフトークボイスでした。次回の放送は未定ですが、2週間以内に放送できるかと思います。期待しないで待っていてください。